私の叔母のアグネスが、私たちはこの地上では訪問者に過ぎないと言っていたのを覚えています。それはアブラハムや信仰を持った他の人々が、この地上では見知らぬ者、外国人であったことが記録されている箇所を思い起こさせます。私たちの人生は、この人生が終わった後、神様と永遠に過ごすという事実と比べれば比較的短いものだということですね。人生の困難はここでの生活が終わった後に起こることに比べれば一時的なものに過ぎないのですから、また物事がうまくいっている時には周りにある良いものに執着しすぎないように気をつけなければなりません。ビジターとしての生活は異国の地を旅するようなものです。周りの生活や人物とのつながりを持つことはできますが、それは一時的なものです。旅人である私たちはまだ道の途中です。いつの日か私たちはイエス・キリストに会います。イエス・キリストを通しての神との関係は人生そのものよりも偉大です。なぜならその関係はさらに続いていくからですね。アブラハムはこのように人生を理解していました。アブラハムはイエスのことを知りませんでしたが、神様の呼びかけに応じて故郷を離れ、旅に出て導きに従って未知の世界に入っていくことを経験しました。今日私たちはアブラハムが信仰によってどこに行くのかわからないまま、家を出るようにとの神の呼びかけに従ったところを読みました。アブラハムは神に従うことを決意し、子供を授かることができず高齢になっても土地と多くの子孫を得るという約束を神が実現してくださることを信じて人生をかけて旅をしました。神はそれでも与えてくださるだろう。空の星や海辺の砂のように多くの子孫を約束されましたが、アブラハムは結局約束を完全に見ることができないまま、信仰を持ったまま死んでいきました。しかし遠くから見て喜び迎えたとありますね。アブラハムとサラの間には奇跡的にイサクが生まれました。神様の約束はイサクを通して続いていくことになります。サラが亡くなるとアブラハムは彼女を埋葬するための土地を買いました。これはアブラハムの子孫がいつの日か神からの贈り物として土地と祝福を受けるための第一歩でした。それと同じように私たちも人生の中で必ずしも全てがうまくいくとは限りません。しかし神の道を求めて信仰を持って歩むなら、神の臨在を感じ、神の約束が実現するために神が私たちの周りで働いておられることを知ることになるのです。今日のヘブル人への手紙にはアブラハムをはじめとする信仰の歩みをした人々が、自分たちが地上では旅人であり帰流者であることを告白していたと書かれています。この人たちは祖国に帰らず、神を仰いでもっと良い故郷、すなわち天の故郷を待ち望んだのでした。私は自分自身を旅人とみなしているだろうか。 それとも自分の慣れ親しんだやり方にはまっているだろうかと考えてみました。一番簡単なのは今のままでいることですね。多くの人、おそらくほとんどの人が変化することに抵抗を感じます。私たちは安定を求めますね。人生があまりにも予測不可能になると不安になります。人生を旅のように生きていればコントロールできないということになります。驚きの連続になるでしょう。そして旅人としてもっと神に信頼することを学ぶ必要があるでしょう。私たちが経験する変化は緊張感をもたらしますが、信頼することを学ぶと人生に豊かさをもたらすことになります。時には道に迷うこともあるかもしれませんが、私たちを決して見捨てないと約束してくださった神に目を向けることで人生は冒険へと変わります。私は快適な日常生活から一歩を踏み出すことができないことがよくありますね。日本に戻るという神様の呼びかけに従う決断をするのは本当に難しかったです。以前から神様の呼びかけを感じてはいたのですが、なかなかタイミングが合いませんでした。通常私は信仰の一歩を踏み出す前に全てを把握しようとしますが、もし決断の結果を全て計画していたら、その決断は本当に信仰の行いによるものでしょうか。アブラハムは自分がどこに行くのかわからない状態で神の呼びかけに従いました。もし私がアブラハムの立場だったら、自分がどこに行くのか、途中でどこに泊まるのか、新しい場所に着いたら何をするのかを正確に把握し、費用を十分に確保したいと思うでしょう。特にアブラハムは家族を連れて行ったので、途中で家族の世話をする準備もしていたのではないでしょうか。旅に出るということは自分の住んでいる地域の安定を離れるということですね。故郷の安全に頼るのではなく、神に頼って家族を養い、守らなければならないのです。本当に人々は砂漠で飢えたり、その本当に当時に人々は砂漠で飢えたり、渇きで死んだりすることがありました。山賊に襲われるかもしれない。都会のような設備もなく、一人で病気にかかって死ぬこともありました。アブラハムは固い基礎の上で建てられた都を待ち望んでいました。その都の設計者、また建築者は神です。とありますね。アブラハムは自分が必要とする資源を神が与えてくださると信じていました。彼は天からのビジョンを持っていたと言えるでしょう。さて、私たちはどうでしょうか。神が私たちのために用意してくださった天上のビジョンを感じているでしょうか。天国を意識しすぎて地上では何の役にも立てないという表現を聞いたことがあるでしょうか。これは特にクリスチャンにとっては危険なことですね。天国のことを考えるあまり、自分の周りで起こっていることに関心を 持ってなくなってしまうことがあるからです。ある人は終わりが来てどうせ全てが焼き尽くされると考えます。私たちは天国に行くんだ、ハレルヤと。ですが私たちが本当に神に従っているのであれば、神の御子であるイエスを手本にするのではないでしょうか。イエスはいつも周りの人々と関わっていきました。関わっていました。心にかけていました。イエスは人々にどうせいつか天国に行けるのだから、その問題は忘れてしまいなさいとは言われませんでした。その代わりに周りの人々を心にかけました。イエスは結婚式でワインが足りなくなったとき、奇跡的にワインを増やしました。病人を癒しました。仲間外れにされた人々と一緒に食事をし、貧しい人々への配慮を示しました。また金持ちを優遇し、貧しい人を虐げる政治体制に反対を唱えましたね。3年間の宣教の後、イエスはご自分が間もなく十字架で処刑されることを知っていました。ご自分が神についての真実を語り続けることが神の御心であることを知っておられました。だからこそ、犠牲的な愛の道を避けようとはせず、たとえそれが最終的に自分の死につながるとしてもです。ルカの福音書9章51節によると、天に上げられる日が近づいてきた頃のことで出会った。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれたとあります。イエスは当時の社会の快適なシステムを脅かしたので、宗教指導者たちは権力を失うことを恐れました。ついに彼らは計画を立て、イエスを十字架につけてしまったのです。しかしその後、神様はイエスをすべての人の主としてよみがえらせました。永遠である天国に入るには誰も十分ではありません。けれどもイエスの犠牲によって私たちはすべて許されたのです。神はただお言葉で私たちが死んだ後のための場所を天国に確保することもできました。しかしその代わりに人間の肉の弱さを身にまとい、イエスという形で人間として来られるほど私たちを心にかけてくださいました。神の私たちに対する大きな愛はイエスの忠実さを通して示されています。イエスは地上の旅人のように振る舞う人の完璧な例でした。道中、人々と積極的につながりを持ちながらも、父なる神との関係を原動力としていました。このようなものにあまり執着しなかったのです。アブラハムのように神への信仰によってビジョンを定めたのです。ローマ12章で使徒パウロはこう言います。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。またコロサイ3章でこう言っています。上にあるものを思いなさい。地にあるものを 思ってはなりません。私たちはすぐに地上のことに思いを馳せてしまいますね。私たちが旅人であり、神が導かれる場所に向かっていることを覚えていれば、この世の課題がよりよく見えてくるでしょう。そして周りにある多くの祝福を必死になって維持しようとすることはありません。むしろ神がすべての必要を満たしてくださることを信頼して、自分の持っているものを分かち合う準備をするでしょう。アブラハムは信仰を実践しました。よく祈りました。祭壇を作り、神を礼拝しました。アブラハムの先祖は多くの神々を崇拝していましたが、アブラハムは唯一の真の神に目を向けました。アブラハムは神を信頼していたので、甥っ子がより実り豊かな土地を選ぶことを許し、二人は別れることになりました。その後、アブラハムは砂漠で生活しましたが、神は彼を祝福し、面倒を見てくださいました。創世記14章には、神への礼拝の行為として、アブラハムが全財産の 10% をメルキゼデクに与えるという話がありますね。メルキゼデクは、糸高き神の祭司として知られ、アブラハムと同じ神を崇拝していました。アブラハムは、こんなな土地で、自分の富を築こうと一つの場所にとどまらないことを行動で示しました。神の呼びかけに従って旅をし、アブラハムを通して神は彼を周りの人々を祝福されたのです。自分が旅人であると思えば、その旅に注意を払うことができますね。私たちは目標を達成することに集中してしまい、その過程で神様が働かれている場所を見ることを忘れてしまいがちです。リエとアイリンと私はタウンハウスを売る準備をしていて、ペンキ塗りをしたり、物を減らしたりするのをとても忙しくしています。物を減らすために、これまでの人生で大切にしてきたものを手放すことにチャレンジを感じています。幼稚園の頃に書いたアートワークを捨てることになりました。まあ、いっぱいありました。いろいろ1980年に買った自転車も売ってしまいました。このようなものを手放すのは不思議な感じしましたが、そういう感じしますが、このような、不思議ですか。でも神様が導いてくださると感じるところへの信仰の一歩を踏み出す自由を感じ始めています。私たちは何かに執着しすぎて、未知の世界に進むことを困難にしていないでしょうか。それを手放す勇気を求める必要があるかもしれません。To step into the unknown, if you want to go into the unknown, you might have to let it go. 罪、それは間違ったものに執着しているということかもしれません。手放すことができなければ動けなくなってしまいますね。それは唯一の神ではなく偶像を崇拝しているようなものです。私たちはイエスを見続けていなければなりません。他のものを緩やかに持ちながらもイエスにとどまる必要があります。ペンキ塗りをしたり、 物を減らしたりする忙しさに圧倒されていた。そんな中でベッドを1台売る契約をしました。買い手は小さな車しか持っていないので配達してもらえないかと尋ねてきました。私はずっとこのベッドを売りたいと思っていたので25分かけて届けることにしました。帰宅後、その人たちから部品がいくつか欠けているというメッセージを受け取りました。へえ、部品がどこにあるのか見当もつかず、ベッドを買った人たちも探したけれど部品はどこにもなかったというのです。徹底的に探した結果、どこかで部品を買ってきてもう一度届けに行かなければならないかもしれないと思いました。悔しいですね。それと同時進行で今日のメッセージを準備していました。自分が旅人の、自分が旅の途中で神に目を向け信仰を持って歩もうとしている姿を見ると、神様はこの状況で何を語っているのだろうと考えました。もしかしたらこの混乱の中に神様は何かプランをお持ちなのかもしれません。私はベッドを買ってくれた人たちに無視しているわけではないことを伝えて、つながりを持ち続けることにしました。足りない部品の寸法を調べてそれを買って届けました。私が到着した後、感謝の言葉をいただいたのには感激しました。その人たちは私をコーヒーに誘い、私の仕事について尋ねてきたので、私はキリスト教の牧師であることを話しました。彼らはクリスチャンではありませんでしたが、唯一の神を信じていました。私たちは仕事、家族、信仰について話しました。帰りの車の中で私は神様が旅の途中でこの困難をお許しになり、私たちを結びつけてくださったのだと感じました。ここ MJCF での私たちの視点に戻ると、2021年の今、私たちはどのように神様と一緒に未知の世界を旅しているのでしょうか。旅の途中で起こる混乱にどのように対処するのでしょうか。困難の中にも神の働きを見出すことができます。神様が私たちの教会に何を用意してくださっているのか、ワクワクしてきました。もちろん理恵と私が遠く離れた日本からつながることで、私たちの大切な小さな教会がどうなるのかという不安もありますし、私の家族が直面するかもしれない課題への不安もあります。ですが、これは神様の導きをより信頼するチャンスだと思っています。この先、私たち個人の生活がどうなるかは分かりません。それでも私たちは神様が信頼に足るお方であることを知っています。信頼に足るお方であることですね。私たちが未来について祈るとき、神様は次に取るべきステップの感覚を与えてくださいます。教会は自分たちのものではなく神様のものです。私たちは神に属しています。日本からは日本の教会と、 ここカナダやアメリカの教会とのつながりを築きたいと思っています。特に私たちのような小さなグループにとっては、自分たちがもっと大きな信仰兄弟の一員であることを知ることが大切ですね。信仰の旅をしながら、お互いに分かち合う方法をもっともっと学んでいきたいと思っています。では祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、アブラハムの物語をありがとうございます。私たちはアブラハムが安全な家を離れてあなたに信仰を置いたとき、あなたがどのように彼を導き祝福されたかを見ました。私たちもまた信仰に踏み出すことを妨げている執着を緩やかに持つことができますように、あなたの道を歩むことができるように、あなたの意思の明確なビジョンを与えてくださり、あなたへのより大きな信頼を学ぶことができますように。主よ、教会として私たちは変化の時を迎えています。私と家族が日本に移住するにあたり、あなたの教会があなたの霊で満たされますようにお祈りします。あなたの導きに信頼できるように助けてください。あなたはこれまで多くの変化を通して私たちを豊かに祝福してくださいました。人々が来て去っていきました。そして今、あなたの教会にもっと多くの人々を引き寄せてくださるように祈ります。私たちに創造的な冷静さを与えてください。そして私たちがこのビジョンを共有し、より多くの人々があなたを知り、あなたの愛によって祝福されますように。私たちの主キリストを通してお祈りします。アーメン。